川崎ショータイム
川崎フリッシュオン。
9月30日木曜日、時刻は日本全国で午後2時を回りました。皆さんいかがお過ごしでしょうか。さあ今週もやってまいりましたよ、注目の街、ここ武蔵小杉から発信、武蔵小杉のローカルな情報や川崎市内の各地で頑張る人たちのこれまでやこれから、そして今に迫る早口ツッコミどころ満載かもしれないトークバラエティ、皆さんの川崎ショータイム小杉スイッチオンのお時間でございます。本日メインパーソナリティを務めますは、子供たちに歌を届ける歌のお姉さん兼元気保育士のルルお姉さんです。元気素敵大好き。そして私のお隣にいるのは、
はい、私も元気素敵大好きなんですがね、はい、小杉在住12年目の、小杉のまあどんな人、まあどんなになりたいんですが、まあどんな人の DJ 恵子こと里田恵子です。
よろしくお願いします。はい、そして他のスイッチオンファミリーですが、毎度お伝えしておりますように、現在川崎 FM スタジオでは新型コロナウイルス感染拡大防止のため、スタジオ内では人数制限が設けられております。番組プロデューサーの中さんと自称夢見ヶ崎動物公園専属アイドルガムのリーダーゆうゆうはスタジオの外から見守ってくださっております。さあそして番組コーナーのゲストの方にもすでにスタジオにお入りいただいております。ご紹介いたしましょう。さまざまなゲストをお迎えして、川崎のこれまで今やこれからを発信している小杉スイッチオン、私たちの暮らしのため日々業務にあたる行政の皆さんもゲストにお迎えしております。本日もスタジオからほど近い川崎市中原区役所から地域見守り支援センター地域ケア推進課の本田志保さんをゲストにお呼びしております。ミニケロ子育ておしゃべり広場など地域で子育てを頑張っている方と、それを応援したい方の輪を広げる活動をし、私生活では2人のお子さんを持つお母様として毎日忙しい日々を送るワーキングマザーの本田さん。地域の子育て支援って一体どんなお仕事なの？小杉スイッチオン的社会科見学第3弾行ってみましょう。ということで本田志保さん、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい、本田さん緊張されてますか？
そうですね、緊張してます
大丈夫です、ね、大丈夫ですよ、はい、全然ねお声も出していただいて大丈夫ですので、はい、楽しんでまいりましょう。
はい、
はい、また皆様からのお便りメッセージもどしどしお待ちしております。特にメールテーマはございません。ゲストの方への質問もお待ちしております。お便りをいただけるととても励みになりますので、ぜひ皆さん投稿してみてください。皆様からのお便りはパソコンやスマホから小杉スイッチオンのウェブサイトのメールフォーム、または番組公式ツイッターへのリプライ、ハッシュタグの後にカタカナで小杉スイッチオンからお送りいただけます。 Facebook もありますのでそちらでも大丈夫です。採用された方で住所と本名が記載されている方には小杉スイッチオンの素敵な特製ステッカーをプレゼントします。皆さん集めてみてはいかがでしょうか。さあ続きましては今日のこれからの川崎市中原区のお天気なんですけれども、うん、最高気温は27度で、まあ過ごしやすいね気温なんですが、ちょっとさっき雨がねぱらついてきましたね。明日なんかどうやらこう台風16号が
影響
があるみたいで、そう夕方からね雨マークがつくかななんて思ってたんですけれども、ちょっと日中ぱらついていたので、これからお出かけされる方はね折りたたみ傘とか持ち歩いていた方が安全かもしれません
ね。飛ばされないようにしないとですね。
本当ですね。台風
そこまでかって感じ。
あ、でも結構非常に強い台風だそうですね。今回、はい、はい、飛ばされないように、はい、お気をつけください。はい、はい、そんな川崎 FM のサテライトスタジオより生放送でお送りしております。川崎に住まうあなたが主役の川崎ショータイム小杉スイッチオン。この番組は各社の提供でお送りします。ここで一旦 CM スイッチオン。
ナイス住まいの情報館スマイルカフェ武蔵小杉は、東横線武蔵小杉駅南口徒歩2分、聖マリ東横病院さん隣、不動産売買など住まいの総合窓口としていつでも営業中。ラジオを聞いてご来店いただいたお客様には、もれなく粗品をプレゼント、引き立てコーヒーをご用意して皆様のご来店お待ちしています。
お口のことならサンタしか、 綺麗な歯なら3タシカ。
痛み少なく目立たない。
取り外し可能なマウスピース型矯正なら3タシカ。
素敵なシニアには3タシカ。
バリアフリーでベビーカー楽々は3タシカ。
新丸子駅徒歩1分の3タシカクリニックまで。
小杉駅東口目の前、フーリアム武蔵小杉店。食品売り場は深夜1時まで営業。2階には医療モールがオープンし、さらに便利に。フーリアム武蔵小杉店、皆様のご来店をお待ちしております。
79.1MHz 川崎 FM の電波から、またサイマルラジオでも生放送で、また小杉スイッチオンのホームページにあるアーカイブでもお聞きいただいておりますでしょうか。
はい、
武蔵小杉から発信、武蔵小杉の地元の情報や川崎市内で頑張る人たちのこれまでやこれから、そして今を全国に、また世界にまで発信しております川崎ショータイム小杉スイッチオン。本日のお相手は私、子供たちに歌を届ける歌のお姉さん兼現役保育士のルルお姉さんと、
はい、DJ ケイコこと笹田恵子です。
はい、よろしくお願いいたします。さあ、本日9月30日なんですけれども、うん、9月最後の日でございます。
早いですね。
あっという間ですね。はい、もう今年もあと3ヶ月切りそうです。
切りそうです。
10、11、12、はい、はい、
本田さんはお声を出していただけないけどうんうんと
感じていらっしゃいます。はい、これからね、どんどんお声出していただきましょう。
はい、
さあ、9月も半ばじゃないです、うん、もう終わるんです。
終わるって言ったじゃないですか。
ねえ、言ったじゃないですか。突っ込んでいただきありがとうございます。はいはい、うん、秋も深まる。ね、時期です、うん、はい、いろんな秋があると思います、うん、なんとかの秋、なんとかの秋、うん、皆さんは何の秋でしょうか。本田さんは何の秋ですか。
はい、食欲の秋です。
食欲の秋
ですね。
はい、それはなぜですか。
涼しくなってきたので、うん、なんかこう手作りでパンを作ったりするのが好きなんですけど、あの発酵がうまくいく時期なんですよね、涼しい方が。
そう
なので今はパンとかあとヨーグルトとか手作りで楽しんでいる一番楽しい時期です。
ヨーグルトまで作っちゃうんですか。
ヨーグルトも作ります。
発酵食品
だな。
はい、
ね、パンもあの炊きたてのこう炊きたて
ですね。
はい、
香りですよね。
ふわふわの、はい、
炊きたてじゃない、焼きたて、
焼きたてです。
いいですね。DJ稽古はいかがですか。
私ね、秋っていうとやはり武蔵小杉在住なのでね、うん、秋イコールハロウィンイコール小杉フェスタっていうねイメージだったんですけど、今年はちょっと残念なんですね。
そうです
ね。はい、感染拡大をね、ちょっとこうね、うん、あの防止のため鑑みてね、今年はちょっと中止ということに、ね、なってますが、もう秋といったら皆さんハロウィンなのでね、おうちハロウィンなんか楽しむのもいいかもしれませんね。
素敵ですね。
はい、は
い、ね、いろんな雑貨屋さんでおうちハロウィン楽しめるような ね、ハロウィンの可愛い雑貨がありまして、はいはい、ね、それを探すのも楽しいかと思います。
ルルさんは。
私も食欲の秋 で、
食欲やはり、
はい、食べる専門の食欲の秋ですね。
作るんじゃなくて、
はい、はい、パンを作ったりとかちょっとね私はできないんで、うん、なんだろう、やっぱりこう山の幸っていうんですか。
あ、いいですね。
はい、栗ご飯ですとか、うんうん、まあ、ちょっとねお値段が高いですけど松茸ご飯とか、
いいですね。
あと定食屋さんに行ったらサンマの焼き定、サンマ塩焼き定食とかあって、いやー、もうね食が進みますね。
秋はサンマですね。
はい、サンマですよ。
食べたくなってきましたね。
ねえ、ちょっとお腹が空いてまいりましたが、
はい、ね、皆さんどんな秋を思い浮かばれるのかしら。
ねえ、どんな秋なんでしょうか。はい、そんなね、お便りもどしどしお待ちしておりますよ。はい、パソコンやスマホから小杉スイッチオンのウェブサイトのメールフォーム、番組公式ツイッターへのリプライ、ハッシュタグの後にカタカナで小杉スイッチオンからお送りいただけます。よろしくお願いいたします。それではここで一曲聴いていただきましょう。
はい、
曲は勝田悦子さんの君のママより、うん、はい、今聴いていただいた楽曲、勝田悦子さんの君のママよりというね、タイトルの楽曲なんですけど、今ね、スタジオ内で歌詞に聞き惚れていて、涙出てきちゃうわね、なんて、DJ 恵子とね、あと本田さんとお話ししていたんですけれども、はい、今日のね、ゲストの本田さんから、この楽曲をね、リクエストしていただいたんですけれども、はい、この楽曲を選んだ理由を教えてください。
そうですね、上の子を出産したばかりの時に、うんうん、と私地元が関西の方なんで、はい、頼るべき親戚がいなくって、うん、で 保育士の資格は持ってたんですけど、うんうん、そんな生まれたての子供とか見たことがなかったんで、うんうん、もうどうすればいいのか必死で、もう可愛いとも思えない状態で子育てをやってたんですけど、ふとこの曲がテレビで流れた時に、あ、すごく涙が出て、子供可愛いっていうのを思えたんですね。で、きっとあのお母さん生まれたばっかりの頃って必死で、なかなかそういった気持ちが芽生えないとは思うんですけど、でも大丈夫、あのそのうちっていうんですかね、あのちょっとずつちょっとずつ親になっていけばいいんだからっていうことで、うん、いろんなお母さんにこの曲を聴いてもらいたいなと思って選びました。
ありがとうございます。 DJ
本日もありがとうございましたみたいな感じのなんかね、やばいですよ、この後は涙で何もね、原稿が見えなくなってきますけど、
ね、そうですね、大丈夫ですか、はいはいねえ、そう、お母さんもね、子供お子さんが生まれてからお母さん1歳0歳スタートっていうところがありますものね、うんうんうん、私もちょっとこの曲初めて聞いたので、ね、あのフルでね聞いてみようかなって思いました、はい、素敵な楽曲をね、は
い、
聞
いてみてください。
はい、ありがとうございました。
ズルズルしている
大丈夫ですか次のコーナー、はい、恵子さんに頼もうと思ってたんですけど、
はい、
いいですか、
はい、
じゃあ行っちゃいますよ、はい、それでは続いてのコーナーは、うん、武蔵小杉周辺の情報コーナーです、
はい、
このコーナーでは武蔵小杉や小杉からアクセスしやすいエリアのお出かけ情報などをリサーチしてご紹介しております。 DJ 恵子大丈夫ですか。
大丈夫大丈夫、
今ちょっと読めますか、うん、
読める、あの涙でボワッとなってたけどさあさあ紹介しちゃっていいのかな。
はい、お願いします。
はい、今日はですね、10月2日あさっての土曜日10時から、
はい、
アートの、アートじゃないや、はい、市民参加型のアートフェスティバルのご紹介です、
はい、
その名も街中アート2021ですね。
はい、
はい、もう一度言います。あさっての土曜日10時に開催、10時から19時ですね。こちらは自然豊かな中原平和公園の野外音楽堂で、場所は中原区の皆さんご存知かな、木月のね、住吉町関東労災病院の前なんですけれどね、そこで音楽やダンスなどのパフォーマンスと周辺のワークショップで構成されている、そんなねフェスティバルが行われます。雨もね明日ではこう去ってくれそうなのでね、こちらはできそうですね、まあ、もし雨天順延の場合は10月3日の日曜になるということなんですが、これね、あの、うん、出店のお店とか全部紹介するとね、もう本当に時間なくなっちゃうんで、さささっとやるとね、はい、やるとね、だってワークショップはね9箇所出てるんですよ。
9箇所、
あのね、これどこの団体の方たちがやってるかっていうと、うんうん、なんだ、武蔵小杉でパパの子育てとか地域参加を推進する川崎パパ塾っていうところと、あと中原市民館でアートイベントを開催してきた小杉アートラファブリカ実行委員会っていうところの共催なんですけど、このパパたちが紙飛行機作ってこう飛ばしたりとかね、飛ばす飛距離をこう見ね
競争
するのかな、
うん、
とか、あとね、いろんなキャンドル作ったりとか、もうとにかく9箇所であるので、これねぜひホームページチェックしてみてください。全部言ってると本当に時間なくなっちゃう。ただ事前予約があった方がスムーズに参加できるよっていうものもあるので、本当にここチェックしてみてくださいね、はい、そしてステージパフォーマンスなんですが、こちら13団体、
すご
いですよ、13団体が10時から19時まで、うん、はい、で例えば地域で活動するグループさんなんかもあってね、はい、DMC ダンスカンパニーさんですとか、うんうん、あと太鼓をするね、
はい、
団体ですとか、うんうん、とにかく歌あり、ダンスあり、それからね、アマビエ音頭を作っちゃったっていうね、アマビエ音頭の盆踊りも楽しめちゃったりとか、あとはその太鼓とか、うん、あと何があったら、一輪車のね、パフォーマンスなんかも、
う
ん、とにかく13団体がね、もう、入れ替わり、立ち替わりにね、皆さんにパフォーマンスを見せてくれるというね、そんなイベントになっています。
はい、
さあ、もう一度言います。10月2日土曜日10時から19時、雨天は順延で10月の3日日曜日になります。中原平和公園の野外音楽堂にて街中アート2021です、ワークショップ9カ所、そしてねステージパフォーマンスが13団体、我らがプロデューサーのシチューさんもね この、ステージパフォーマンスの合間にろうそく、はい、LED ろうそく使うんですけどね、火じゃなくてね、火は危ないからね、はい、その LED ろうそくをこういろんな形になんだデザインしながら飾っていく、そして夜19時ぐらいになったら、うん、その明かりをみんなで見ましょうなんてね、そんなコーナーもありますので、
ね、高いコーナーですね、
はい、ぜひ楽しんでいただけたらと思います、はい、さあこちらのイベント当選ながら受付での検温と感染拡大、感染拡大防止対策もしておりますので、うん、こちらね、皆さんご協力いただきながら楽しんでいただきたいと思います、はい、公式ウェブサイトを参照してから行ってください。週末ね、親子で出かけてみてはいかがでしょうか。以上、周辺情報でした。
時刻は14時17分でしょうかね、はい、うん、続いてのコーナーに参りたいと思います、
はいはい、
続いてのコーナーは毎週防犯や安全にまつわるクイズに丸か×かで回答して安全安心について学んでいく、その名も今日の安全安心一問一答のコーナーでございます。
どんどんどん音楽
だ、どんどんどん、
ありがとうございます。
本田さん、
本田さんがね、パフパフパフとね、
出てくださいました、はい、アナログで、
そうですね、
お届けしておりました。はい、もうこのコーナーはね、はい、毎度おなじみゲストさんにクイズに参加していただくコーナーとなっております、はい、本日お答えいただきますのは、どんどんどんパフパフとねお声を出していただきました、中原区役所地域見守り支援センター地域ケア推進課の、本田志保さんです、はい、さあ丸バツクイズでございますが、自信のほどはいかがでしょうか。
ちょっとないですね。
あら、
警察の方聞いてますよ。
中原警察の方もね、
不勉強で。
まあね、ここでね、間違えてもペナルティはありませんので、はい、ご安心ください。一緒に学んでまいりましょう。はい、では問題はね、 DJ 恵子にお願いしたいと思いますよ、はいはい、それでは早速いきましょう。ラジオをお聞きのあなたも一緒に考えてみてくださいね。
中原警察署川崎純情小町プレゼンツ、今日の安全安心一問一答。
今日の担当はどなたかしら。
川崎純情小町の八須賀ゆずです。事件事故を目撃したら110番、110番していいか迷ったらシャープ9110へ相談してください。
それでは今日の安全安心一問一答にスイッチオン。
ゆずちゃんありがとう。それでは DJ 恵子問題お願いします、はいはい、
どうしようかなってさっきからずっとどうしようかなって、
ね、悩んでましたね。
簡単すぎちゃうな俺な。まあいいや、はい、いきます。本田さんよろしいでしょうか、は
い、お願いいたします、はい、
問題です。
ででん、
今ダダンって言ってくれたの誰？
私。
また本田さんが言ってくださったのかと思っちゃった。はい、では問題です。
はい、交番の警察官には家庭を一つ一つ訪問する巡回連絡という業務がある。マルかバツか。交番の警察官には家庭を一つ一つ訪問する巡回連絡という業務がある。今時でもね、回られてもちょっと怖いですよね。
何年か前に回ってきたことがあるんですけど、交番かどうかわかんないんですけど、丸でお願いします。
その方本当に交番の方ですか。
で、警察手帳を見たような気がします。交番じゃないのかな。
ですか。
怖い怖い怖い。本物だと思ってます。
ではファイナルアンサーは業務があるという丸で大丈夫ですか。
丸で。
今私あの目で大丈夫っていう目をして
すごい圧力が、
違ったらあの私が騙されたってことにします。
わかりました、はい、ということで、はい、本田さん丸をいただきました。正解は当たりです。
よかったです。
騙されなかった、はい、ずっと目の圧をかけていたのに。ということで本田さん、はい、ありがとうございます、はい、ですね、巡回連絡という業務あります。なので、リスナーの皆さんもね、今後ご自宅に警察官が伺うこともあるというあのことでご協力をお願いします。やはりね、本当に警察官なのということで、うん、出られない、ピンポンしても出られない方がいらっしゃるようで、うん、そうなるとね、あの現状実情わからないということになってしまいますのでね、はい、ご協力の方よろしくお願いいたします。
はい、見事ね正解でした。はい、
でね、
はい、一安心というところでね、
よかったです。ですね、
はい、これ違ったらちょっと他の事件性にねちょっと発展していっちゃうところだったので、
相談に行くところ
です。そうでしたね、別の意味で相談ごとになってしまいましたからね、はい、安心です。よかったです。はい、ご回答本田さんありがとうございました。以上、安全安心は中原から今日の安全安心一問一答でした。 て皆様お待たせいたしました。地域ゆかりの今が旬なゲストを迎えして、武蔵小杉や川崎市のこれまでやこれから、そして今や文化に迫るゲストトークコーナー、ゲストさんいらっしゃいませのコーナーでございます。さあ改めて本日のゲスト様ご紹介させていただきますね。様々なゲストをお迎えして、川崎のこれまでや今やこれからを発信している小杉スイッチオン。私たちの暮らしのため日々業務にあたる行政の皆さんもゲストにお迎えしております。本日もスタジオからほど近い川崎市中原区役所から、地域見守り支援センター地域ケア推進課の本田志保さんをゲストにお呼びしております。ミミケロ子育ておしゃべり広場など地域で子育てを頑張っている方と、それを応援したい方の輪を広げる活動をし、私生活では二人のお子さんを持つお母様として毎日忙しい日々を送るワーキングマザーの本田さん。地域の子育て支援って一体どんなお仕事なの？小杉スイッチオン的社会科見学第3弾行ってみましょうとのことです。本田志保さん、はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。
皆さん自ら拍手してくださってありがとうございます。
ありがとうございます。盛り上げていきましょう、は
い
はい。さあ早速なんですけれども、改めて本田さん、はい、自己紹介をお願いします。
はい、中原区役所地域見守り支援センター地域ケア推進課の本田志保です。主にですね、地域ケア推進課の中でも子育て支援の部門の担当をしております。よろしくお願いいたします。
お願いいたします。
よろしくお願いします。あれですね、2週間前にゲスト出演してくださった地域振興課の高橋さんより元気にやっていただきました。
あ、そうですか。
聞いてますか？
ね、きっとみんな聞いてくださっていますね。
ゆるお姉さん、はい、ここでね、お便りちょっとご紹介したいんですけれど。
お願いします。
はい、本田さんに向けてという感じですね、これね。R 佐藤さんからです。はい、ありがとうございます。本当にいつもありがとうございます。メインパーソナリティのルルお姉さんはじめ、スイッチオンファミリーの皆様、こんにちは。
こんにちは。
本日の内容は、地域の子育て支援ということで、本田さんがゲストとのこと、はい、教育を学び、教育や福祉に関わるものとして、携わるものとして、非常に興味深いです。核家族化などによって、子育てに携わる親族の数が昔より減って、親にかかる負担が大きいと言われているので、地域で支えることが有効になってきてますね。本日も楽しみに聞いていますということでね、はい、はい、もう本田さんの話をね、はい、この後、はいはい、楽しみに聞いてみてください。ありがとうございます。
ありがとうございます、はい。さあここで早速なんですけれども、うん、本田さんが所属しています、はい、地域見守り支援センター地域ケア推進課とは、はい、どのようなことをしている部署なんでしょうか？
そうですね、地域見守り支援センターっていうのが、もともと保健所的な役割をする部門なんですけども、そこの中でですね、より、地域で生活するために、みんなが充実して、生活できるようにしてあげるっていうことがメインで、何かこう決まった規則とかはあまりないんですけれども、はい、この町に住んでよかったって思えるような町づくりをする、それを支えるのが私たちの仕事の一つとなっております。
うんうん、なるほど。この町に住んでよかった、
はい、
ね、これが一番ですよね。
そうですね、
さあそんな、地域ケア推進課で働いています本田さんですが、
はい、
本田さんから見たここ中原区の、そうですね、子育て支援ということなので、地域の子育て体制ですとか、あと子育て世代の特徴ってどんなものが挙げられますか？
そうですね、私が川崎市に入庁してからずっと保育園で働いてた時も中原区内の公立保育園で働いていて、本当中原にどっぷり使った役所生活なんですけども、やはり皆さんご存知かもしれないんですけど、若い世代の方の転入が多くって、で、ここで初めてお子さんを生まれるっていうような方が非常に多いんですね。で、また、その反面ですね、社宅とかも多いので、転勤してこられる方も多い地域だなっていうのが分かっていて、
はい、
そういった方たちって、まず、初めてなのに頼る人がいないとか、お友達がいないとか、そういった中で子育てをスタートする方が非常に多いんですね。なので、その気持ちをできるだけこう、組んでっていうわけではないんですけど、
フォローしてあげる形で、まずは出会いの場を作ってあげるっていうことを重要にしてます。中原区ではですね、来年20周年を迎えるんですけれども、子育てサロンっていったものが各地区にありまして、中原区分けると5地区あるんですけども、大戸地区と、小杉地区と、丸子地区と、玉泉地区と、住吉地区。この地区に、子育てサロンが各地区にありまして、
はい、
月1回とか2回とか、小さなお子様連れのご家族が集まれるようなイベントをしてるんですね。今ちょっとコロナの影響によってやり方が変わっていたり、中止してしまっているところはあるんですけれども、そういった地域で子育てを見守るっていう体制は非常に強くなっていると思います。
子育てサロン、私も中原区役所、区役所さんですとか、あとは中原図書館で、そういった子育てのどういうのやってるのかなと思って行くんですけど、そのね、地域ごとの子育てサロンさんのチラシとかよく見ていたんですよ。そうで、どういうことやってるのかなって気にはしていたんですけど、ちょっとまだ顔をね、遊びに行ったりとかしたことがなくて、ね、今こうやってお話聞けて、そういったフォローをし合って、こう初めて同士のね、不安を持ってる方々の出会いの場をこう作ってくれてるんだなっていうのを聞けて、
はい、何よりも本田さんご自身が先ほどおっしゃってた大阪だけれど、こっちでね、子育てをしていて、でちょっと頼るところがなくてっていうのをまさに皆さんにして差し上げてるっていう感じですね。
そうですね、すごくね、そういう気持ちが、よく分かって
しまうからね、
余計ですね。
はい、ありがとうございます。
はい、
またサロンに携わってくださっているのが、地域の民生委員さん、主任児童委員さんとか、ボランティアさんだったりして、本当に地域の、言ったらですよ、おばちゃん、おばあちゃんが一緒に子育てを見守ってくれてるって、なかなかね、ない経験だと思うので、それはすごく大切だなって思ってます。
いいですね。今はあまりね、薄れてきたおせっかいおばちゃんですよ、近所の。ね、はい、見てあげるよっていうおばちゃんですよ。はい、
ね、心強いですよね。はい、さあ、そんなね、初めての子育ての方々のこうフォロー、サポートをされている本田さん。ね、そんな子育て世代、特にお母様方とね、一緒に交流することが多いかと思うんですけれども、先日、ミミケロ子育ておしゃべり広場をオンラインで開催されたそうなんですよね。
はい。
このミミケロ子育ておしゃべり広場とはどういったイベントだったんでしょうか。
はい、本来はですね、会場、武蔵小杉住宅展示場っていう今井上町の会場と、あと、障害学習プラザっていう今井南町の会場で毎月開催していたおしゃべり広場って、サロン的な乳児ですね、主に0歳から1歳半のお子さんを連れたお母さんたちと、楽しくおしゃべりをしようよっていう会をしていたんですけれども、やはりコロナの影響で集うっていうことが少し難しくなってしまって、ただここで今中心にしてしまうと、ね、せっかくお母さんたちが集まりたい、おしゃべり誰かとしたいって気持ちを無駄にしてしまうことになってしまうので、何かやり方はないかなっていうふうにスタッフの方と相談して、9月、今月ですね、オンラインで開催することになりました。で、実は今日も午前中オンラインでやってきたんですけども、最初は緊張して顔をこわばってた、画面越し、ズームなので、画面越しで見えるお母さんたちのこわばってた顔も、ちょっとブレイクアウトルームなので、おしゃべりをする時間を取ってあげたら、帰ってきた時にはすごい笑顔になっていたり、こちらが画面越しでやってあげてるような触れ合い遊びも一緒に試して向こうでやってくれて、声は聞こえないんだけど、お子さんの笑顔が見えたりっていうのが、なんか、すごく良かったなって思いました。
ですね、画面越しでもね、そういった笑顔、表情って伝わってきますもんね。いやー。
いいですね、うん、こう同じ気持ちを持った者同士で、ね、はい、仲良くなっていく、はい、はい、ありがとうございます、うん、さあ中原区の子育て世代お母様方とね一緒にそうやってオンラインも通じて、うん、はい、お仕事をされている本田さんでございますが、うん、このお仕事に就く前は、ね、本田さんも先ほどおっしゃってましたけれども、はい、保育士をね、はい、されていたそうですね、
はいはい、でお姉さんと一緒ですね、
そうですね、はい、私もあの現役で保育士をしておりまして、はい、はい、うん、もう大先輩だと思うんですけれども、はい、ね、はい、その保育士のお仕事をしている中で、はい、この地域の子育て支援に興味を持ったというふうにねお話を聞いていたんですけれども、はい、そのきっかけですとかエピソードっていうのはあったんですか、うん、
はい、まだ若手っていうんですかね、保育士になりたての頃は、うんうん、自分のクラスの保育っていうのが中心で、はい、そのまあ、地域の子育て支援のお手伝いみたいな形はしてたんですけど、うん、まあ、主に自分のクラスを運営するっていうことに重きを置いてたんですが、うんうん、まあ、子供が生まれた後ぐらいに、なんて言うんですかね、要はフリーの保育、担任を持たないっていう形で一度仕事をしていた時に地域の子育てイベントの方に携わることが多くって、はい、保育園に来ている人たちだけにこう保育をするんでなくって、うん、保育園に来ていないけども地域にはいろんなお母さんたちがいて、うん、悩んでいるお母さんたち悩んだり苦しんだりしている方たちがいるんだなっていうのがすごく分かって、うんうん、ちょっと保育園から出てみたいっていう思いがあってですね、今の仕事を目指して、うん、保育士から事務職の方に転任をしました。
うんうん。
はい。
なるほどね。
そう、私も保育士をやってて思うんですけれども、はい、やっぱ保育園で一番こう密になるのは、こう、子供なんですよね。はい、で、より密にこう、お子さん、子供たちと寄り添って、こう、一日をどうやって楽しく過ごしていこうかなっていうのを考えていくので、良くも悪くもちょっと閉鎖的っていうんですかね、うん、その保育園の子供たちだけっていう風になってしまうところは確かにあるのかなって、うん、本田さんのお話を聞いてて思って、うん、ね、もちろん保育園の中でね、保育園に来てるお父様お母様とお話ししたりそういったところのケアもしてるんですけれども、うん、今何ですかね、保育園にお子さんを預けられない、ね、ご家庭もいたり、うん、そういった方々のケアっていうのは保育士、保育園で勤めてる保育士っていうよりは地域で、支え合えるっていったそっちの方がね、うん、よりいろんなご家庭と接することができて、なんだろう、フォローとかケアができるのかなって今聞いてて思いました。ね、ま
あ、保育園でも地域の子育て支援っていう担い、うん、担う仕事もあるんですけど、うんうん、やっぱりね、もっと幅広くやってみたいっていうのが自分の気持ちにあったので、はい、はい、飛び出しましたね。
なるほど。
働かないとなかなか保育園って受け入れてくれないじゃないですか、
うん、お子さんたちを、うん、
専業主婦の方ではなかなかね受け入れてもらえない枠があったりとか、
そういうところありますね。
それでもやっぱりね、専業主婦、私は専業主婦の状態で子育てをしてたんですけれど、うん、苦しい時あるんですよ、うん、24時間ずっと一緒にいるとね、うん、はい、でもそんなところにこうやって本田さんみたいな、ね、方が来てくれると嬉しい、うんうん、
そうですよね。
はい。
DJ 恵子、お母様として、
うん、お母さんですよ。
はい。ね、先生からお話ししてくださいました。はい、ありがとうございます。さあ、うん、今ね、そういった、なんて言うんでしょうね。今はその、中原区役所で働いている本田さんなんですけれども、うん、はい、その前は保育士をしておりまして、
はい、
で、事前に伺っている情報ですと、保育士の前にも違ったお仕事をされて、
はい、してましたね、
いたんですよね。はいはい、確か学生時代は、うん、幼児スポーツの指導関係のお仕事をされていて、
はい、
そこからその幼児スポーツ関係のお仕事に就かれてっていうね、はい、経緯を聞いていたんですけれども、はい、まあ、その時からね、まあ、今のお仕事とはちょっとベクトルは違いますけれども、こう子どもたちと接するっていうお仕事だったと思うんですけれども、はいはい、うん、そういう子どもたちと接する仕事に携わりたいっていう思いっていうのは昔からあったんでしょうか。
そうですね、大学が体育大学なんですよね、はい、体育系の大学で、まあ、そ
そういうところに来るアルバイトの求人って要はそのスイミングスクールのコーチであったり、幼稚園のスポーツ指導などのものがあって、まあそうですね、どちらかというと大きい人を相手にするより小さい子を相手にした仕事をしたいなっていうふうには思っていたので、まずそのアルバイトに募集っていうかね、応募をさせていただいて、
はい、
でそこでこう携わっているうちにやっぱ可愛いなっていう思いはあって、そこから子供の道をひたすら走ってる感じなんですかね。
そういうきっかけだったんですね。
ねえ、なるほど。はい、いや、ちょっとね、本当私事の話なんですけれども、私も学生時代、スポーツジムで子供たちに水泳のコーチのアルバイト、インストラクターやってたんですけれども、やっぱりなんか、その時ね、携わる子供たちってすごい可愛いんですよね。
可愛いですね。
ね、そこから子供たちに何ができるかなとかいういろんな思いを巡らせて、まあ、私もね、もともと一般の SE 企業だったんですけれども、そこから保育士になってって、すごい本田さんのお話をね、お聞きしたときに、ああ、なんかすごく勝手にね、共通点を持ってしまって、そう、なんか地域、まだね、私は地域でね、こう、活動とかなかなか根ざせていないところがあるので、今日すごくいろいろお話聞きたいなと思っていますけど、
はい。どんどん聞いちゃいましょう。
ね、聞いていきましょう。はい、さあ、お聞きしたようにね、中原区の子育て支援、お母様方と一緒に子育て支援のお仕事をされております、本田さん。
はい。
はい。さあ、今までね、こういった子育てに関することですとか、お仕事のね、お話をいっぱい聞いてきたんですけれども、本田さんの職員として、または、お母様、ね、お二人のお子さんのお母様として、まずは中原区や武蔵小杉で好きな場所ですとか、こう、お母様目線、職員目線でここおすすめだよっていうところが、場所がありましたら教えてください。
そうですね、ね、ほんとたくさんあるんですけど、もう、職員寮っていうのが宮内にあるんですよね。中原区の宮内に川崎市の独身職員が住める職員寮があって、私、要するに、入庁してから最初に住んだのがそこの寮なんですけど、で、その寮の見学を行くために、中原駅に降りた時に、その当時は、富士通の本社ビルがクリスマスの時に、なんていうんですかね、モザイクアートみたいに、クリスマスツリーを作っていて、今はなんか多分プロジェクションマッピングみたいな形のものになっているかもしれないんですけど、その前はそういったモザイクアートになっていて、それを見た時に、うわ、すごいとこに来たっていうふうに思って、その毎年ですね、今はなかなかね、開けてないけど、桜祭りであったり、クリスマスのそういったイルミネーションは楽しみに見に行ってますね。
は
い、いいですね、そういうのもね。
ね、はい、楽しいですよね。そして今ね、二人のお子さんをお持ちのっていうふうに私お伝えしたんですけれども、まあ、私生活ではね、お母様をされている本田さんなんですが、今、お子さん方と一緒にハマっているものがあるというふうに聞いていますが、何ですか？
はい、そうですね、まだハマってからは時は浅いんですけれども、BTS に子供と一緒にハマっていて、ほぼ毎日のように動画を見たり、ミュージックビデオを見たり、音楽を聴いたりしてます。
BTS さん今すごい人気なんですよ。
結構踊っちゃったりしてるんですか？
踊ってますか？
私は踊らないんですけど、娘がちょっと学校の課題で、なんかこう、ダンスをするみたいな課題があって、今ダイナマイトを家で練習してます。
随分激しい課題ですね。大変だこりゃ。
今小学校ではそういう、ね、ダンスが課題というかもう、
ね、
カリキュラムになってるんですもんね。
でもお子さんと一緒に見れるのは楽しそうですね。
ね、楽しいですよね。
そうですね。
はい。じゃあ今、お家での楽しみ方っていうのは、お子さんと一緒に BTS を
見る。そうですね。BTS を見ることと、これは BTS の宣伝になっちゃうのかもしれないんですけど。
どうぞどうぞ。
はい、来月、オンラインで、コンサートがあるっていう情報を聞きつけたので、それを楽しみに日々娘たちと過ごしてますね。
いいですね。 ね。コンサート会場行くのもね、もちろん楽しいでしょうけど、ね、小さいお子さんだと家で見たら方が安心だったりしますよね、お母さんとしてはね。揉まれてね、大変なことになるからね、
そうですよね、
コンサート会場はね。ね、いいですね。はい。
いや、そういったね、お子さんと一緒に楽しめる、コンテンツがあるって、うん、なんか、仕事とかにも張りというか、頑張るぞっていうね、気持ちにもなりますよね。
はい。
素敵、うん。ありがとうございます。はい、さあ、今までね、いろいろ、区役所内でのお仕事ですとか、うん、あとはオンラインで初めてのね、試みを、のイベントをしてみた感想とか、あとは本田さんの過去のね、原点を聞いてまいりましたけれども、はい、今度は本田さんの今後の思いですとか、うん、地域ケア推進課として今後はどういう事業を行っていく予定ですとか、そういったものがあったら教えてください。
はい。ですね、私が今の部署に移動してきたのが去年の4月で、移動した途端に新型コロナウイルスとの戦いが始まり、様々な本当はね、イベントとか講座をやりたいんだけれども、中止となってしまうことが多かったんですね。でも、そんな中でも、地域で子育てを頑張っている方と、それを応援したい方、どのようにつなげていくかが私たちの課題となっていて、その試行錯誤をした中でですね、オンラインっていう新たなツールを使ってつながることが、はい、できるのではないかっていうことで、今どんどん試していっているところなんですけれども、もちろん私たちが主催でそのオンラインで何かをするっていうのもありなんですが、できればいろんな方にそのやり方などを学んでいただいて、自分でもできるかもとか、あと子育て支援以外でも私生活でこういった使い方もできるんだっていうふうに、なんていうんですかね、一緒に勉強していっていいんですかね、身につけてほしいなと思っていて、今度ですね、11月8日にオンラインの子育て支援研修って言って、オンラインを使った子育て支援の方法を学ぶような研修をする予定となっております。
はい。
で、そっちがですね、そちらは詳しくは区のホームページを見ていただければ大丈夫なんですが、明日10時から申し込み開始となっているので、ご興味がある方はですね、ぜひ覗きに来ていただきたいなと思っております。
申し込みをしないと、はい、それは見れない講座
を受けれない。そうですね。どうしても定員50名という定員でやる講座なので、はい、ちょっとリアルで、
うん、あ、そうかそうかそうか、リアルだからね、
はい、アーカイブとかではなく、
はいはい、わ、久しぶりのそのリアルだと皆さんやはり楽しみにされてるでしょうね。
そうです ね、うん、結構興味はあるけどやり方がわからないっていう方が多くて、特にボランティアをやられる方ってどちらかというと子育てを終えられた女性が多いんですよね、子育て支援のボランティアって。そういう方たちってパソコンが慣れてないとか、そういったので二の足を住む方も多いんですけど、そんなことないよ、簡単にできるよっていうことで、ちょっと皆さんと勉強したいなって思ってます。
はあ、子育てが終わったパソコンが苦手なおばさんというのは私のことです
、ね、はい、DJ 傾向のことでした。
そうですね、はい、やっぱり SE 昔やってたルロー姉さんにはね、わからないと思うんですが、ね、そういう人もいますね。
ぜひぜひよろしければ
ありがとうございます。さあ、もっとね、いろいろお話聞いていきたいんですが、はいはい、DJ 恵子、今日本田さんのお話を聞いて、はいはい、DJ 恵子、ね、もう、お子さんを持つお母様ですよね。うん、はい、聞いてみてどうでしたか？
いや、本当に、うん、本当に本当に、こういう本田さんたちみたいな方が、近くにいてくださったらよかったなっていう思いで今私は聞いているんですが、私は本当にそのもちろん働きに行って子育てしている方も大変だと思います。もうね、時間に追われて、でも専業主婦でいて、で子育てしているお母さんでも大変な方って本当にいると思うんです。もちろん子供好きなんだけれど、でもやっぱり24時間べったりで、どこか息抜きができなくって、どこにも息抜きできなくって、誰か話を聞いてほしくって、でも同世代のママたちと喋るときは自分も生きがってしまって、なんか元気いっぱいのふりをしてしまってっていう、でも違う立場のね、はい、方がお話を聞いてくれたら本当に嬉しいので ね、はい、ありがたいなって思います。本田さんみたいな、ね、方々がいらっしゃって、
はい、はい、地域にはたくさんいます。
はい い、ありがとうございました。
じゃあもう一回告知してもらいます。
そうね、告知最後にお願いします。
明日10時からだってほら、
はい、
ね、受付開始だから、
うん、はい、中原区のホームページでオンライン子育て支援と入れていただけたらヒットすると思います、はい、明日の10月1日金曜日10時から申し込み開始です。申し訳ないです、こちらの申し込みは申し込みフォームからの受付となっているので、うん、必ず市のホームペ区のホームページをご覧ください。
電話はダメなんですね。
電話は、まあ、フォームが使えない方はお電話でも大丈夫なんですけど、基本、パソコンでの研修なので、フォームを使ってくださいということで、お願いしております。
回線がね、こんがらがらない
ので、そうですね、つながらない
ようにね、
お願いしますからね。
お願いします。
はい、ありがとうございました。さあ、改めましてね、あっという間でしたね、はいはい、改めて本日のゲスト様ご紹介させてください。中原区役所地域見守り支援センター地域ケア推進課で働いてらっしゃいます本田志保さんでした、はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
もう一
曲聴いてもらいましょう。この曲はですね、はい、今お話がありました、
そうですよ、
BTS の、うん、ファッションツーダンス聞いてください。
体調に変化？健康診断で異常があった？そんな時にはご相談ください。胃カメラ、体調カメラ、肛門の病気のご相談、美容健康のためにプラセンタやニンニク注射も、外科、消化器内視鏡専門医として専門的なことはもちろん、大切な体をより健康に、人との出会いを大切に、町の小さな総合病院を目指して、佐藤クリニック。
で創業100年、建築リフォーム資産相談お部屋探しならジェクトにお任せください。注目は楽器が弾ける賃貸マンション、ジェクト施工のサウンドステージは内覧受付中です。まずはジェクトホームページをご覧ください。ピアノ演奏は社長の市川がお届けしました。
毎週木曜日午後2時からお送りしております川崎ショータイム小杉スイッチオン。先ほど曲名ね、
ちょっと間違え
てしまいまして大変失礼いたしました。はい、BTS のパーミッション to dance
でした
。
はい、パーミッションでしたね。失礼いたしました。
ありがとうございます。
さあ、続いてのコーナーに参りましょう。はい、続いては今日の1分防災です、うん。災害時におけるラジオの役割、重要性を皆様に知っていただこうという、そんな思いで発信しております。それでは DJ 稽古、よろしくお願いします。は
い、ということでね、1分防災。まあ、明日、ちょっと今日の夜から台風来ちゃうんで、台風のことと思ったんですが、実は違いましてですね、はい、電子レンジでの火災について、ちょっと皆さんにもう一度ね、確認していただこうと思います、はい。東京消防庁によりますと、食材を長時間加熱しすぎると、とか、誤った使い方すると、こう火災がね、起きていて、今、年々増加減少、増加傾向にあるそうなんです。はい、例えば、袋ごとレンジ負荷のものを袋ごとやってしまう、あとさつまいもや肉まんなど長時間加熱して、はいはい、そこから火は出ないんですけど、庫内がレンジ庫内が汚いと、はいはい、そこに火がついてしまう、
は
い、ということでレンジの庫内を機嫌にしましょうということでね。で、冷凍食品なんかは包装されたまま加熱すると出火することがある、これも気をつけてくださいね、はい、包装の表紙を表示を確認してくれ、はい、何分とかやりすぎちゃダメなんです、はい。でね、これね、もうね、大人の私たちも分かってるわよっていうことかもしれないんですが、はい、今おうち時間がね、たくさんあって、うん、ちょっと今日から明日にかけてもしかして外に出れなくて、お子さんたちがね、小さいお子さんたちというか、うん、お子さんたちにあなた電子レンジやっといてねなんてお任せする可能性もあるのでね、もうお子さんたちにも、自分のね、お子さんたちにもこれしっかりと教えてあげてください。
はい、
はい、ということでね、はい、火災気をつけましょう。
気をつけます。はい、
1分防災でした。
毎週木曜日生放送でお送りしております川崎ショータイム小杉スイッチオン。時には早口で、時には、
時には
間違ってしまって
進んでしました
したが、はい、あと少しとなってしまいました、はい、はい、ここでいただいているお便りをご紹介したいと思います。よろしくお願いします、
はいはい。さあ、ペコちゃんさんからです。ペコちゃんさん、いつもありがとうございま す。お読みできない時もねあったりして本当に申し訳ございません。今日はご紹介させていただきますね、
はい。
1週間早いのにこの番組を楽しみにしているせいか、なかなか木曜日になりません。今日天気崩れるのが夕方らしく得した気分ですということでね、もうちょっと降ってきちゃってますけどね、うん、はい、コロナの緊急事態宣言を楽しみにしていましたね、
緊急事態宣言の解除かな、もしかしてね。はい。感染対策バッチリして弾けちゃおうということで、添付したのは第2回の朗読を楽しむ会のチラシです。あ、チラシもね、こうね、添付してくださってますね。
ありがとうございます。はい。
元気です。頑張ってます。こんなことを知らせるため、たくさんの人にお知らせしています。では皆様、くれぐれもコロナ対策怠らず、あ、台風対策もね、ということで、ではまた、ということで、ペコちゃんさんありがとうございます。
ありがとうございます。
さあ、もう一つです。はい。はい、これは、たまちさんですね。
たまちさん。
はい。スイッチオンファミリーの皆様、こんにちは。たまちです。台風が接近していますね。去年は、小杉の町が水浸しになってしまって大変でしたね。今日はゲストさんとのお話が盛り上がっても、1分防災で注意喚起よろしくお願いします。ということでね、たまちさん、今日はね、あれなの、電子レンジ火災のこと言っちゃったの、ごめんなさいね。はい。たまちさん、ありがとうございました。はい。
さあ、そして、
フロンタレ情報いっちゃう？
いっちゃいましょうか。
そうします？
はい。
じゃあ今日はたまっちさんがいらっしゃらないので、うん、なんとここで初のデビューですよ。フロンターレのね、サポーターの皆さん、大変お待たせいたしました。フロンターレのサポーターといえばたまっちさんだけじゃないんです。では、ご紹介いたしましょう。トガちゃんさんです。よろしくお願いします。
お願いします。
日曜日からのフォーム3連戦、湘南ベルマー戦、ベッセルゴベ戦、トムス先生さえも、逆転勝利、次の際は玉川クラシコ FC 東京戦、ホーム届き空場協調であさって17時キックオフ、緊急事態の宣言の解除に伴い観客数の制限も緩和されるあたり、チケットの追加販売も決まりました。それでも現地へ行けないという方は、ネット配信や川崎 FM のラジオ中継で応援よろしくお願いします。
トガちゃんさん、ありがとうございます。ちょっと緊張されてました？
しました。
はい、ということでね、ありがとうございました。
ありがとうございました。いやー、新しくね、あっという間に、
あっという間
に、ね、
新しい
デビューもしていただいて、
ありがとうございました。はい、ありがとうございます。
みんなで手を振って、スタジオの外にね、トガちゃんさんが、はい、今、出て行ってしまわれました。はい、さあ、本日もね、いつもお忙しい中、たくさんのお便り皆さん、ありがとうございました。あっという間の58分間でしたが、本田さん、いかがでしたか？
はい。緊張してやばいことを言ってなければいいなって思ってます。これから職場に帰るのがちょっと怖いです。
はい。皆さん
大丈夫です。アーカイブで過去放送が何度でも聞けますので
。何度でも聞いてますね。はい、でも、すごいね、なんて言うんでしょう。最初緊張されてるのかなと思いきや、はい、やっぱりゲストトークコーナーになったらね、はい、こう、なんて言うんでしょうね。静かにだけども、こう、熱い思いというか、生き生きとね、そう、説明してくださったり、お話ししてくださったのでね、うん、皆さんに思いが伝わったんじゃないかなと。
本当、ね、ぜひね、イベントなんかにも参加していただいて、うん、本田さんの素顔を見ていただきたい。
そうですね。本田さんの素顔、BTS も一緒に踊ってるかもしれないですよ。
はい、ぜひ、ね、はい、皆さん参加してみてください。ね、
お願いいたします。
はい、ありがとうございました。
もう一度ゲスト様のご紹介しましょうか。
はい、ご紹介いたしましょう。はい、本日のゲスト様は、中原区役所地域見守り支援センター、地域ケア推進課で働いていらっしゃいます、本田志穂さんにお越しいただきました。はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございます。
本田さん、あれですね、少しお時間あるので、はい、もう一度告知、
告知ですか？
はい。明日予約の、はい。
はい、明日から予約を開始します。オンライン子育て支援研修ですね、はい、オンラインを使って何か活動をしたいと思っている方、うん、また興味がある方はですね、ぜひ明日10月1日金曜日10時から申し込みができますので、ぜひお願いいたします。
これ10時から開始であって、
はい、
枠が埋まらなければずっとこう送っちゃって、
はい、そうですね、枠が埋まらなければ10月22日まで開設してます。
はい、逆に枠が埋まっちゃったらどこで見ればわかるんですか？
もう申し込みできませんっていうふうに出ちゃいます。
はい、送れない状態
になる。はい、そうなっちゃいますね。
わかるんですね。
はい、
はい、ありがとうございます。
はい、
ね、ルロ姉さんもね、はい、共通点もたくさんある、
う
ん、
そうです、
本田さんと憧れの、
うん、そうです、
ずっと憧れてましたからね、
共
通点がたくさんなんですね。
そうなんです。実はね、はい、今日というか、まあまあいいや、
まあいいや、みたいな感じだけど。
そう、今日ね、ぜひメインさせてくださいって皆さんにね、お話ししてたんですけど、はい、ぜひ、ちょっと聞きたいなと思っておりまして、はい、本田さんありがとうございました。
平子さんありがとうございます。
はい、それではここまでのお相手は、子供たちに歌を届ける歌のお姉さん兼現役保育士のルルお姉さんと、
DJ 恵子こと笹田恵子でした。
はい、この番組は各社の提供でお送りいたしました。
はい、
それでは最後みんなでさようならでね、番組をおしまいにしたいと思います。はい、本田さんもね、ぜひお声を出してくださいね。
はい、
それでは皆様、せーの、
さようなら。